よくいらっしゃいました。今日初めてこの教会を訪れてくださった方もおられるんですけれども、今聖書で一番難しいところのお話をしておりまして、ヨハネの黙示録というですね、聖書の一番最後にある書物であります。しかしこれは終末についての予言なんですね。そして、もちろんいつその終末が訪れるかということは誰にもわからないんですけれども、しかし聖書にははっきりとですね、終末にはこういうことが起こるということが予言されているわけです。ただこれは黙示という、言ってみれば大きな、これは例え話なんですね。具体的にこういうことが起こるということよりも、ここに描かれている一種のファンタジーを通して、終末に神が何をなさろうとしているか、またそのことを通して私たちは何を知るべきかということをですね、この黙示録を読む中で学んでいくわけです。ところどころというか、もしかしたら非常に分かりにくいところあるかもしれませんけれども、ぜひお付き合いいただきたいと思います。で、今日は黙示録の15章16章、少し範囲は広いんですが、そこからお話をいたします。7つの8というですね、テーマでありますが、その15章に行く前にですね、今日初めてお聞きになる方もあるし、またこれまで聞き逃した方もあると思いますので、これまでの おさらいを簡単にしておきたいと思います。今までの黙示録において、この終末の黙示が記されておりますのは4章からですね。最初の3章は7つの教会に宛てたメッセージでありまして、4章から始まります。で、4章でまず天上の礼拝風景が描かれて、この天地万物を作りになった神を天上の天使というか、さまざまな生き物長老たちがこう賛美する、その真意から始まるんですね。これは、全ての栄光はこの創造主にお返しすべきだと、そして創造主こそが万物の権利を持ってらっしゃるんだということがそこでまず語られるわけです。そして次の5章には、終末をもたらすことができる、その資格を持っておられるほふられた子羊が登場します。これはイエス・キリストのことですね。ほふられたと殺されたということですけれども、十字架にかかって私たちの罪の身代わりとなってくださったイエス様がそこで登場する。イエス様だけが終末をもたらす資格を持っていらっしゃる。なぜかというと、彼だけが全ての人類が救われることのできる道を作ってくださった方だからですね。イエス・キリストが身代わりとして死んでくださったことによって、私たちは信じるだけで神の前に義と認められるわけでありまして、ですからイエス・キリストだけが終末をもたらすことのできる唯一の方であると。で、その方によってまず7つの巻物に封されている7つの封印というのがあってですね、これが解かれていくんですね。封印が解かれるたびに、その巻物の中身が掲示されるというか明らかになるという、そういう仕立てなんですけども、この封印が、まず7つの封印があってですね、これが解かれていくと、まず最初の封印が解かれると世界を征服しようとするものが現れる。で、次の封印が解かれると、そのもののせいでしょうかね、世界中に戦いが起こる。そして次の封印が解かれると、戦いによってでしょうか、世界中のこの物価が上がる。またその封印が、次の封印が解かれると、今度は疫病が起こって世界中に蔓延していく。で、5番目の封印が解かれた時に、殉教者の姿が描かれるんですね。これはこの後でもお話しますけれども、終末っていうのはイエス・キリストを信じることによって命を奪われていく時代なんですね。今はそんなことはないです。日本ではかつて、江戸時代にはそういうことありましたけれども、あるいは世界でも、イスラム圏などはそういうことが、今でもありますけれども、もう終末はですね、信じたら死ぬと、殺されるというような、時代になるんですね。 でもその信じて殺された人たちが天に上げられて、そこで神を賛美してるんですね。その姿がこの5番目の封印が解かれた時に描かれます。でこの後もこの殉教者の姿は繰り返し繰り返し描かれていきます。で6番目の封印が解かれると今度は天に異変が現れるんですね。で次の7章に今言ったこの殉教者たちが14万4千人のイスラエルの子らというその呼び名で描かれます。この神の御座のそばにいる軍勢、まあ、群衆として、彼らは地上の苦しみから解かれてですね、神を賛美しているわけですね。で次の8章9章には今度は7つのラッパというのが出てきて、ラッパが吹かれるたびにまた災いが起こってくるんですね。最初は封印だったんです。今度はラッパが吹かれるたびに災いが起こってくる。で最初の4つのラッパはですね、その天から災いが下ってくるんですね。何か天から、まあ、隕石かなんか星かなんか降ってきて、最初のラッパが吹かれると地上がに火災が起こる。で次のラッパが吹かれると今度は海に何かが降ってきて、海の生き物が3分の1死滅する。で次のラッパが吹かれると今度は川とか水の源ですね、水源が汚染されて、まあ、飲み水が飲めなくなる。で4番目のラッパが吹かれると今度は天体にもっと激しい異常が起こるんですね。で5番目のラッパが吹かれた時にこの地下からですね、人を苦しめるサソリが現れて、このサソリが人々を刺すと、まあ、もちろんこれ何かの象徴ですよ。でもその苦しみのあまり人々は死を求めるけれども死ねない、そういう苦しみが起こると、うん、何かやっぱりこれも病気とかそういうことを表してるんでしょうかね。で6番目のラッパが振り返らされると2億の兵が召集されて、これが騎兵が召集されて地に放たれるというですね、また新たなこの地上の戦いというか殺戮みたいなことが起こるということでしょうかね。で10章でちょっとまたこうシーンが変わってですね、小さな巻物がこのヨハネに与えられるんですね。ヨハネはその巻物を食べると口には甘いけれども腹には苦いですね。これはこの巻物っていうのは神様からの啓示であります。この終末の啓示のことですが、これは受け入れる人にとってはまさに甘い啓示だけれども、もしこれを拒絶すればですね、それはその人にとっては苦いものになると。だからその受け入れるか受け入れないか、人々にこれを判断させるというかね、決断を迫る啓示なんだと。だから心してこれを受け止め人々に伝えなさいという、まあ、ヨハネに対する、まあ、新たな、その再証明というんでしょうかね、あなたの務めは重要ですよということがここで語られます。で11章でまた終末の話に戻ってですね、2人の証人、モーセとエリアのような証人が地上に現れて、彼らを通して終末の、まあ、宣教が行われるんですね。彼らはさまざまな印を通して人々に最後のこの悔い改めを求めていくわけです。で12章には女と竜というのが登場してですね、これ女というのは神の民を象徴するもの、そして竜はサタンを象徴するんですね。で、サタンがまずイスラエルの民を攻撃し、そしてイスラエルの民を通して送られるメシアを殺そうとするんですね。でもそれが叶わず、サタンは天に上がって天で攻撃しようとするんですけども、そこで天使との戦いに敗れて地に落ちてくると。でいよいよサタンは最後の時を悟って地上に最終攻撃を仕掛けてくるというのが12章で、そのサタンが手下として2匹の獣を利用するんですね。それが13章です。で最初の獣はこれは世界を支配する、まあ、おそらく組織とかネットワークとか、あるいはまあそれを、まあ、束ねる誰かのことを意味しているのかもしれませんけれども、この終末をにですね、こう人々をまあ惑わして神から引き離そうとする、そういう働きをするんですね。もう一匹の獣はこの最初の獣を礼拝させる、そういうまあ偽預言者的な働きをする。で、このもう一匹の獣がですね、 最初の獣を礼拝する者には手と額に刻印を与えるんですね。でその刻印の数字が666ということで、まあ、その時前にもお話ししましたけども、で 手か額に刻印を受けた者だけが売り買いすることができると。要するにその刻印を受けなければ地上で生活できなくなるわけですよね。でもそれはこの後出てくるんですけども、この神、天地創造の神に従うかサタンに従うか、神に従うかそうでないかということをそれぞれが選んで、そしてそれをはっきりその体に刻むということになるわけです。今は神様を信じてようか信じてないかわからないです。こうやって手を挙げたら神様を信じてる人はここに数字があるとか、そうでない人は数字があるとか、そういうことじゃないですよね。でも週末にはそれがはっきりするんですね。でその一時の生活を求めてサタンにひれ伏した人たちはその刻印を受けるわけですけれども、でも逆にこの後ですね、その刻印を受けたことがその人たちが神を礼拝しないものであるということの証拠になっていくわけですね。でそのことによって彼らはまあ、ひどい目にこれから遭っていくんですね。それが今日読むところですけども、で14章になりますとこの2匹の獣に対する裁きが、今度は神様から起こるという話、これはまあ先週やったお話ですけれども、刻印を受けた人たちは今度はこのそれが動かぬ証拠になってですね、刈り取られて、まあ、裁かれていくっていう話が14章に出てきますけれども、より具体的なことが今日の15章16章で出て描かれていきます。ということで、15章に行きたいと思います。まずその15章ですね、お読みいたします。私はまた天にもう一つの大きな驚くべき印を見た。7人の天使が最後の7つの災いを携えていた。これらの災いで神の怒りがその極みに達するのである。私はまた火が混じったガラスの海のようなものを見た。さらに獣に勝ち、その像に勝ち、その名の数字に勝った者たちを見た。彼らは神の盾ごとを手にしてこのガラスの海の岸に立っていた。彼らは神のしもべモーセの歌と子羊の歌とを歌った。全能者である神主よ、あなたの技は偉大で驚くべきもの。諸国の民の王よ、あなたの道は正しくまた真実なもの。主よ、誰があなたの名を恐れず称えずにおられましょうか。聖なる方はあなただけ。すべての国民が来てあなたの前にひれ伏すでしょう。あなたの正しい裁きが明らかになったからです。この後私が見ていると、天にある証の幕屋の神殿が開かれた。そしてこの神殿から7つの災いを携えた7人の天使が出てきた。天使たちは輝く清い天布の衣を着て胸に金の帯を締めていた。そして4つの生き物の1つが、いよいよ限りなく生きておられる神の怒りが盛られた7つの金の鉢をこの7人の天使に渡した。この神殿は神の栄光とその力から立ち上がる煙で満たされ、7人の天使の7つの災いが終わるまでは誰も神殿の中に入ることができなかった。ここでその最後の災いのシリーズをもたらす7つの鉢っていうのが出てくるんですね。ただその前にですね、これまでも何度も登場したこの殉教者たちの姿が描かれています。この最初のあたりですね、火が混じったガラスの海のようなものを見た。さらに獣に勝ち、その像に勝ち、またその名の数字に勝った者たち、つまり、先ほどお話した13章で、サタンがこの仕掛けるですね、世界の人たちを神様から引き離そうとする、でもその戦いに勝って、でも戦いに勝つということは死を選ぶということですよ。サタンにひれ伏さない者は殺されていくわけですから。でも死を選んだ人たちがこの神様のそばにいてですね、神の盾ごとを手にして ガラスの海の岸に立って賛美するわけですね。全能者である神主よ、あなたの技は偉大で驚くべきものといって賛美をするわけです、してるわけです。でその賛美の後で7人の天使が7つの災いを携えてやってくる。でこの天使たちに対してですね、天使は神の怒りが盛られた7つの金の鉢を渡されるんですね。神の怒りがそこに満ちているわけです。私たち、神様の怒りをね、今直に感じることはないと思いますけども、でもですね、実は人間はどこかで神の怒りを恐れてるんですね。それはもう古来から、例えばこの間のような大きな災害が起こったりすると、もう間違いなくこれは神が怒ってると言って、ひどい場合はその人見悟空だなんだやってですね、この神の怒りを鎮めようとしてきてるわけですね。それはもう世の東西を問わずみんなそうなんです。あれ、私たちの身近な生活の中でも自分たちにとって不都合な何か不幸なことが、ね、事故があったとか何か落ちたとかいう時にどうですか？ああ、何かのたたりじゃないかと思ったりするじゃないですか。それっていうのは逆に言うと、人間はどこかに神様に怒られてるんじゃないかっていう不安というか、そういう自覚があるからだと思うんですね。だから、わけもわからないそういう時に限って何十万円も出して拝んでもらったり、なんか霊を取り払ってもらったりするわけじゃないですか、ね、あんたこの辺なんかついてますよとかなんか言われてですね、だいたい相場は30万円だそうですけど、なんで30万円なんかよくわからないんですけど、でもそれで払ってなんかこういなくなったらちょっとすっきりするみたいなことをするんですけど、全く意味がないですよね。でもそれはやっぱり目に見えない何か力に対するこう恐れを我々持ってるんですよね。それは半分正解で半分間違いなんです。半分正解は何かというと、私としては確かに神様を怒らせてます。でもそれはいちいち何か悪いことをやってるから神様を怒ってるわけじゃないんです。こんなことやったからその結果として、何か大きな失敗をするとか、いうことではないんです。いわゆる因果応報ではないんです。聖書は因果応報を認めてません。全く拒絶してる。だけども神様は私たち人間がやることに対して当然その怒りを溜めておられるんですよね。一番大きな怒りは何かというと、私たちは神に作られたものであるにもかかわらず、ここにいらっしゃる方誰一人自分で自分を生み出した人はいないんですね。みんな神に作られたものです。それなのに自分を作った創造主を創造主として認めず、礼拝をすることをしない、あたかも自分が自然に生まれてきたかのように振る舞って、神も仏もあるものかと、必要な時だけ助けてくださいって言ったりするんですよ。それは神様じゃなくてもというか変ですけど、神がお怒りになるのは当然のことですよね。そして神がお作りになって、この人類にお与えになったこの素晴らしい地球、この環境を人間は壊し続けてる。あるいは科学の力を過信して、あたかも自分が全てのことが可能であるかのように、振る舞っている。全てを理解したかのように振る舞っている。まあ神様からしてみたらものすごいそれは腹立たしいことだと思うんですね。でも神はその怒りを今は私たち人間に下されないんです。ただ溜まってるんです。これが恐ろしいところです。だからこの鉢に盛られた神の怒り。でも最後の最後、この終末の一番最後の災いにおいて、神はその怒りをまさにぶちまけられるんですね。そしてこの鉢が天使に渡された後で、もっと恐ろしいことが書いてある。それは何かというと、神殿が閉ざされるんです。神の神殿の扉が閉ざされる。それはどういうことかというと、 私たちの神様に対する訴えが届かなくなるということです。今私たちの祈りはどんな小さな祈りでも神の神殿に届いてるんですね。神様は聞いてくださってるわけです。でもこの週末最後の最後に神様はその扉を閉ざして、もうあなたたちの訴えに耳を傾ける時は終わったと、そうおっしゃるわけですね。七つの災いが終わるまでは誰も神殿の中に入ることができなかったって書いてある。そういうことです。さあではその七つの八の災いとは何か、16章を読んでいきたいと思います。また私は大きな声が神殿から出て7人の天使にこういうのを聞いた。行って7つの鉢に盛られた神の怒りを地上に注ぎなさい。そこで第一の天使が出て行ってその鉢の中身を地上に注ぐと、獣の刻印を押されている人間たち、また獣の像を礼拝する者たちに悪性の腫れ物ができた。第二の天使がその鉢の中身を海に注ぐと、海は死人の血のようになってその中の生き物はすべて死んでしまった。第三の天使がその鉢の中身を川と水の源に注ぐと、水は血になった。その時私は水を司る天使がこういうのを聞いた。今おられかつておられた聖なる方、あなたは正しい方です。このような裁きをしてくださったからです。この者どもは聖なる者たちと預言者たちとの血を流しましたが、あなたは彼らに血をお飲ませになりました。それは当然なことです。私はまた祭壇がこういうのを聞いた。しかり全能者である神主よ、あなたの裁きは真実で正しい。第四の天使がその鉢の中身を太陽に注ぐと、太陽は人間を火で焼くことを許された。人間は激しい熱で焼かれ、この災いを支配する権威を持つ神の名を冒涜した。そして悔い改めて神の栄光を称えることをしなかった。第五の天使がその鉢の中身を獣の王座に注ぐと、獣が支配する国は闇に覆われた。人々は苦しみもだえて自分の舌を噛み、苦痛と腫れ物のゆえに天の神を冒涜し、その行いを悔い改めようとはしなかった。第6の天使がその鉢の中身を大きな川ユーフラテスに注ぐと、川の水が枯れて日の出る方角から来る王たちの道ができた。私はまた竜の口から、獣の口から、そして偽預言者の口からカエルのような汚れた3つの霊が出てくるのを見た。これは印を行う悪霊どもの霊であって、全世界の王たちのところへ出て行った。それは全能者である神の大いなる日の戦いに備えて彼らを集めるためである。見よ、私は盗人のように来る。裸で歩くのを見られて恥をかかないように目を覚まし、衣を身につけている人は幸いである。汚れた霊どもはヘブライ語でハルマゲドンと呼ばれるところに王を集めた。第七の天使がその鉢の中身を空中に注ぐと、神殿の玉座から大声が聞こえ、ことは成就したと言った。そして稲妻、さまざまな音、雷が起こり、また大きな地震が起きた。それは人間が地上に現れて以来未だかつてなかったほどの大地震であった。あの大きな都が三つに引き裂かれ、諸国の民の方々の町が倒れた。神は大バビロンを思い出して、ご自分の激しい怒りのブドウ酒の杯をこれにお与えになった。すべての島は逃げ去り、山々も消え失せた。1タラントンの重さほどの大粒の氷が天から人々の上に降った。人々は氷の害を受けたので神を冒涜した。その被害があまりにも甚だしかったからである。以上がこの氷の氷じゃない、蜂の災いですね。振り返ってみますと、まず第一の蜂は悪性の腫れ物であると。悪性の腫れ物が、ただしこれは獣の刻印を押されている人間だけにできるんですね。これは先週お話をしたこのサタンの手下である獣が、この売り買いするその資格として刻印を与えるわけですよね。でも逆にそれが動かぬ証拠となって、その刻印を押された人にだけ腫れ物ができると。 そして今度第2の蜂が海にまかれるとですね、海が血のようになると、で海の生き物が全滅すると書いてあるんですね。実はこれは第2のラッパの時にも同じようなことが起こっているんですが、その時は3分の1が死滅したと書いてあるんです。だから蜂の災いっていうのは、すでに起こった災いがそのさらに範囲を拡大して、まあ、徹底的なものになるっていうことのようですね。で第3の蜂はこれもやはり第3 あのラッパの時に出てきたんですけれども、この水源とか川に、対するもので、その今度は水が血になってしまう。だから人々は飲み水を失うわけですよね。まあ、飲み水を失うことの恐ろしさはこの間の災害の時にもね、多くの人は味わいましたけども、もう全世界的に飲み水がなくなってしまう。この時にこの水を司る天使の言葉っていうのがちょろっとこう挿入されてるんですね。水を司る天使がいるのかって感じですけど、これあくまでもね例えですから、ね、でもその天使が何を言ってるかというと、聖なる者たちと預言者たちの血をこのサタンは流した。だからその報復として彼らが血を飲ませられるのは当然のことだというようなことを言います。で第4の蜂の災いは今度は太陽ですね。太陽が人間を焼くんですね。太陽は人間を火で焼くことを許された。まあ、今年の夏恐ろしく暑かったですからね、この太陽に焼かれるっていうことのほんのちょっとですけども我々味わった気がしましたけど、まあ、ニュースなんかによるとね、この地球の温度はどんどん上がってるから、 あと何十年かするともうこの辺でも普通に40度超えるような時が来るんじゃないかなと言ってますが、でも週末に起こるのはそんな40度50度なんてあんま生優しいもんじゃありません。もう太陽の火で焼かれるようなことがですね、起こるということですね。で第5の蜂は今度は闇ですね。この獣の王国に対して闇が襲うと。で人々はもうすでにこの悪性の腫れ物は受けているし、食べるものはなくなって、水飲むものはなくなって、もう苦しみもだえているわけですよね。だから死を願うけれども死ねないと、そういうことが第5の8、まあ、もう地球上が真っ暗になってしまってですね、まあ、本当にこれは最後の最後、もう人々はこのまさにこの世の終わりを実感するんじゃないでしょうかね。で第6の8の時にですね、まあ、これまで皆さんも時々耳にしたことのあるそのハルマゲドンっていうのが出てくるんですね。でこれはまずユーフラテス川が枯れてですね、大河ユーフラテス川が枯れて、まあ、まさにその川を渡って東の方から大軍が、まあ、イスラエルの方向にやってきて、そして、まあ、ハルマゲドンというのはそのおそらくメギドという場所の丘のことなんですけども、まあ、そこに世界中の神に逆らう王たちがそこで集結して、まあ、最後の戦いを挑むみたいなことが書いてあるんですね。まあ、その前には竜と獣と偽預言者の口からカエルのような汚れた3つの霊が出てきて、この汚れた霊が地球上に行ってですね、神に背く王たち指導者たちを惑わして集めてくるわけですね。でこれユーフラテス川っていうのはこの川ですね、これね、これですね。で、まあ、今のそのクウェートからイラク、さらにシリアに渡る、まあ、非常に大きな川ですけれども、まあ、この川が枯れると、まあ、この川は結局この、まあ、当時の感覚としてはこの東と西を分断しているわけですよね。でもこれが枯れれば当然東から その、まあ、軍隊は何の障害もなく、まあ、イスラエルに迎えるっていうか、まあ、そういうようなことだと思いますけども。でメギドっていうのはここなんですね。エルサレムから北に行ったところで、ガリラヤとサマリアの間ぐらいのところです。 今でももちろんメギドというところがあるんですけど、大きな台地なんですね。まあ、確かに、このメギドという場所は旧約聖書から何度も出てくるところで、戦いの場所になったところではあるんですね。でもちろんこれはこれまでもお話したように、この場所で最後の戦いが起こるということじゃなくて、一つの象徴ですから、要するにその、世界中から、軍隊が集まってきて、そこで、神様に対する、最後の戦いを挑んでいくということだと思います。ただハルマゲドンっていう言葉がね、もう週末を表す代名詞みたいにね使われるようになってますけど、ただのこの場所の名前なんですね。そんなに大きな意味はないんです。ただ映画にもなったりしたもんですからね。あれは宇宙からなんか隕石が降ってくるっていうね、あれをその、ロケットで飛んでって向き変えるみたいな話ですけど、でもあのモチーフもまさに黙示録なんですよ。黙示録にその宇宙から何か降ってくるって話が出てくるわけじゃないですか。だからやっぱりそのキリスト教の国の終末関係の話っていうのはほとんどこの黙示録がモチーフですね。でただあれはそのなんかロートルの宇宙飛行士かなんかがもう一回頑張って地球を救うみたいな話なんですけどね。そんなことは起こりません。もうこの今回読んできて分かるようにですね、もう黙示録に起こるようなことが起こってきたらね、人間は全くも太刀打ちできないんですね。ただそのこういうことが起こっているのに、黙示録の著者が驚きつつ語っていることは何かというと、先ほどの太陽が人間を焼くっていうようなことが起こっても、神の名をその焼かれつつ冒涜するんですね。悔い改めて神の栄光を称えることをしなかったって書いてあるんですよ。そんな目に遭ってるんだから、ね、もう悔い改めて神様ごめんなさい、私が悪うございましたと言って神様礼拝すればいいのに、しないんですね。またこの闇が覆って人々がもう舌を噛んで死にたいぐらいの苦痛であるにもかかわらず、天の神を冒涜しその行いを悔い改めるようなことはしなかった。これ繰り返し出てくるんです。そして第7の8ですけれども、今度はですね、この第7の8は空中にまかれるんですが、その時に神の玉座からことは成就したって声がするんですね。英語だと It is done ですけども、終わったと、もうこれで最後だと、これで神様はなさりたいと思った終末の災いは終わるんだっていう意味ですね。で、大きな地震が起こります。もう地上で誰も経験したことがないような大きな地震が起こって、それこそ島は逃げ去り、山々も消え失る、もう完全にこの地球の形が壊れるような大きな地震が起こって、あの大きな都が3つに引き裂かれると。あの大きな都っていうのは、サタンの手下である獣がね、支配していた町のことで、あるいはその地域か国なのか分かりませんけれども、彼らが、牙城にしていたその町も完全に崩壊するということですよね。だから人間がサタンが頑張って神様に対抗しようとしてもですね、天からいろいろ降ってきたり、もう大きな地震が起こったりしたら、もう全く太刀打ちできないわけですよね。で、神様の怒りは大バビロンに、獣の別名ですけれども、サタンの手下である大バビロンに、注がれていきます。で、最後の最後に1タラントンもの氷が降ってきたと書いてある。1タラントンというのは約35キロだそうですから、35キロの氷が降ってきたら、当たったら終わりですよね。火山が爆発してね、隕石が降ってきたみたいなのありましたけども、もう35キロもの氷が降ってきて、それに打たれながらもですよ、人々は神を冒涜したと書いてあるんですよ。どう思いますこれ。もうね、いい加減に悔い改めろっていう感じですよね。以上がね、7つの蜂の災いなんですが、この7つの蜂の災いっていうのは、これまでもお話ししたように、黙示録には3つのシリーズの 災いが予言されてるんですね。7つの封印、7つのラッパ、そして7つの鉢。でもまあなんか徐々にこう激しさを増していく。で最後の7つの鉢はまさに神の怒りがぶちまけられるということで、最も激しく徹底的なわけです。でその鉢の災いっていうのは獣の刻印を押されている人に対して起こるっていうことが最初のね、腫れ物の災いはそうでしたけれども、でもこれは逆に言えばですね、彼らに対するやっぱり悔い改めのチャンスとして与えられていると私は思うんですね。彼らはもちろんその獣というかサタンを恐れて刻印を押されてしまったけれども、でも神様はその時点でもうアウトだと、もう信じたんだからダメだっていうことは多分されないんですね。彼らに悪性の腫れ物を、逆に言えば与えて、その苦しみの中から神様悪うございましたと、一旦はこの目先の利益でサタンが怖くてひれ伏しましたけど、やっぱりあなたに帰依しますというチャンスを与えたられてるんじゃないかなと僕は思うんですよ。悪性の腫れ物っていうとね、何を思い出しますか。ヨブ記なんですよね、まさに神様は、あれはもちろんサタンが許したんですけども、悪性の腫れ物にこう覆われたヨブがね、あの苦しみの中で心からこう悔い改めるじゃないですか。僕はやっぱりあのストーリーがここにも生きてくると思うんですね。で、その後もさまざまなこの災いが、前にも話したようにこう徹底的に起こっていく。でも最後の最後まで悔い改めない人がいるということが繰り返し語られていくんですね。悔い改めて神の栄光を称えることをしなかった、その行いを悔い改めようとしなかったと、驚きを持って語られますよ。でもじゃあなぜ神様はこの週末の出来事を私たちに語ってくださって、そしてこの後に及んでも悔い改めない人がいっぱいいるということを教えてくださってるのかと、これを読んだ私たちはなんで悔い改めないのと、こんなことがあるんだったら悔い改めるの当然じゃないかと思うじゃないですか。それはそのまま私たちに向けられてる言葉なんですね。確かに今はこのようなね、その激しい災いはないですよ。でも同じように神様は私たちに悔い改めを求めていらっしゃるわけですよね。同じようにあなたはいつまでも態度を保留しないで、サタンにつくのか神につくのか、いやいやサタンにつくことはありえない、あなたを作った創造主の前にひれ伏しなさいと、そう迫ってらっしゃるんだと思うんです。それは最後の最後こういうチャンスがあるけど、あんたその時は殉教よと、いいのそれでも、その前に今悔い改めるチャンスがあるんだから、あなたの信仰の態度をはっきりしなさいと、そう言われてると私は思うんですね。そうでなければこの黙示録のストーリーっていうのはただの怖い話なんですよ。でもそうじゃない、やっぱり神の恵みが最後に現れる時であるし、最後の悔い改めのチャンスであるし、そしてあるいはその前に私たちは悔い改める時があるならばね、それを逃してはいけませんよというふうに語ってらっしゃるんだろうと思うんですね。お祈りいたしましょう。天皇お父様、いよいよ7つの鉢、神の怒りが盛られたその鉢が地上に撒かれて、あなたの怒りを象徴する災いが地上に起こりました。でもそれは最後の悔い改めのチャンスをあなたが与えられる、確かに厳しい方法ではありますけれども、その招きの時であると信じます。しかしその中でも神を冒涜し悔い改めない者がいる。人間の恐ろしさをまた垣間見るものではありますけれども、しかしまた私たち今この恵みの時にしっかりと信仰を表し、またあなたを礼拝する者として、どうかこの週末の時、まさに 裸で歩くものではない義の衣をつけるものとしてこの時代を生き抜くことができるように、神様あなたがそれぞれに語ってくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。